リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて12月14日土曜日および12月18日水曜日、さらに12月21日土曜日、それぞれ午後1時30分から午後3時まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えてらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは美術教育研究家で奈良学園大学非常勤講師の大場睦夫さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、まずこの美術教育研究というところからちょっと教えていただけますか。
美術教育といいますと、ただ単に絵の技術をマスターして絵がうまくなるというだけではなくて、絵を描くことによって人から自分の描いた絵が褒められたりですとか、その褒められることによって自分気持ちがよ楽になったりだとか、楽しい気分になったりとかすることが、 そういう結果自信につながっていきます。その自信が人間形成だとか人間教育に役立つと僕は思って研究しております。
ではその奈良学園大学の方でもそういうこう、まあご指導、どういうご指導になるんですかね。
奈良学園大学では人間教育学部というのを、要するに将来先生になる方のコースがありまして、そこで美術の理解という授業を担当させていただいております。その美術の理解というのは、そう今言いましたように、美術をすることで子どもたちの成長に役立たせるということを、実体験を持って学んでいただいています。
なるほど。そして、今回お越しいただきましたのは、もう間際に迫っているんですけれども、第3回マッチ箱展というのがね、開催されます。これが12月13日金曜日から12月19日木曜日、開催ということで、このことをね、まずご紹介をいただいて、マッチ箱展というのはどういうものなのかというのもね、お話しいただければなと思います。では早速ですけど、マッチ箱展について教えてください。
はい、マッチ箱展というのは去年の、1回目が3月に開催しました。このきっかけというのは、マッチ箱というのは6センチ足らずの小さな箱なんですが、その箱に落書きのように自由に絵を描くということをやっております。で、その落書きですので、子どもさんから高齢者まで、障害のある方も、病気で入院されている方も、皆さんが参加できるということを目指して、絵を描いていただいて、それを展示させていただいております。で、 あと、まあ、
で、あの開催がねもう迫ってるんですけど、はい、もうあの13日ですよね。12月13日金曜日から何日でしたでしょうかね。
19日までですね。
19日まで、はい、場所はどこで開催？
烏丸5条にありますギャラリーでコミュニティラボ N5.5 というところで開催しております。
それ時間は何時から何時まで？
時間は朝の11時から夕方の6時まで開催しております。
そこは、入場は無料？
無料ですね。
じゃあフラッと皆さん行かれても大丈夫な感じですか？
そうですね。そしてまた、会場でもワークショップを開催しておりますので、あの来られたお客様もそこで町箱に絵を描いていただいて、描いていただいた絵を町箱をその場で展示させていただいております。
あ、そしてこれ第3回とありますけれども、第1回はいつぐらいから始まったんですか？
第1回は去年3月ですね。その時は1500個の町箱が集まったんですね。
で第2回は、
はい、第2回目が去年の9月に開催しまして、その時は4000個が集まりました。
はい、そして今回は、
はい、今回3回目は6000個か7000個かちょっとまだ数えてはいないんですけれど、かなりの数があると思っております。
じゃあもう年代層もいろんな方々がもうあのこう参加して、
そうですね、
展示されるという、で、はい、これだけあの数が増えてるっていうことは反響が大きかったってことですね。
そうですね、かなり反響が良くて、あちこちからも自分のところでも開催して、あのワークショップを開催してほしいっていう、あの広報の施設が多く増えてきてますね。
これあのこうど何で書いてもいいんですか？そこ、え、色鉛筆で書く？
あ、そうですね、あのもともとはの町箱には絵とかは書けないんですけれど、はい、そこにあの障害のある若者たちがあの下地を塗ってくれてますので、
あ、
それですんで、あのマジックでも色鉛筆でもただの鉛筆でも書けます。
あ、じゃあその町箱をちっちゃなちっちゃなキャンパスにするために、障害のある方々も応援してらっしゃるということですね。
そうですね、はい、皆さんが参加するってことが大前提になっておりますんで、
う
ん、
でいろんな方がそこに絵を描いていかれるという、なんか大きなテーマがあるとかいうことでなく自由に。
そうですね、別にテーマを設けてなくて自由に好きなものを描いていただいたら結構なんです。
あ、これも、展示されてもうね見に行かれてっていうことになりますけれども、はい、こういうなんかこう隔たりのないね、いろんな方々がこう参加できる、はい、アート展っていうのをもう、こう素晴らしいなということで全国からちょっと声がかかっているということなんですけど、そのあたりもちょっとあの後ほどね詳しく伺いたいなと思うんですが、はいはい、ちょっとねちっちゃい短い曲ですが今日持ってきていただいたのを、はい、あのミュージックブレイクでちょっとご紹介いただけますか？
はい、今回あの3回目の町箱展を共催していただいています NPO 法人若者と家族のライフプランを考える会、通称 LPW と言いますが、そこの引きこもりや発達障害の、あの発達障害で社会と関わりにくい若者たちが音楽の取り組みもしておりまして、その子であの今回のために音楽を演奏してくれて、それを収録してきました。それを用意してきております。
ではお聞きください。今夜のゲストは美術教育研究家で 奈良学園大学非常勤講師の大場睦夫さんです。後半もお話を伺っていきたいと思います。
はい、
先ほど隔たりのないアートというね、そういう展覧会をされているということで、その一つとしてこのマッチ箱展というのがあるんですけども、
はい、
この隔たりのないというところを少しちょっとご紹介を。そういうアート展を始められている、
もともとのこういうきっかけがですね、2011年に起こりました東北の震災の時に、現地の子どもさん向けに私個人でボランティアっていうか子どもさんたちに花の種を送るっていう活動をしておりました。その時にその花の種をただ無造作に送るんじゃなくて、全国の子どもさんに絵を描いていただいて、その描いていただいた絵で封筒を作りまして、その封筒の中に花の種を入れてお送りするってことをしました。そしたら今年その子のところから連絡いただきまして、その時の子どもたちが今大学生になったというお知らせいただいたりとか、花が成長しておりますというお知らせをいただいております。
なんか嬉しいですね。
はいはい、
まあ、そういう大変なことが起きた時にやっぱりこう大変なんだけれども気づかされることもまたあるということでしょうかね。はいはい、そしてそこでそういう活動の中から、まあ、こういう隔たりのないアート展という、
そうですね、その時に子どもたちに絵を描いていただいたものがすごく僕自身が感動しまして、うん、そのまるで本当に落書きみたいなものもありましたし、すごく可愛いものもありましたので、それらを何らかの形で皆さんに知っていただくきっかけが作れないかと思いまして、今に至ったわけですね。
なるほど、まあ、そういう思いをこうみんなが関わりやすい形としてマッチ箱展ということに、
は
い、
そうですね、普通の画用紙でしたら大きサイズが大きいですんで、一気に描くのってやっぱり抵抗を示されるんですけれど、マッチ箱って6センチ足らずの大きさですんで、片手でも持てますんで、体の不自由な方でも寝たきりの方でも絵が描けるっていうところにメリットがあるんですね。
うん、これマッチ箱も普通のマッチ箱じゃなくてちょっと特注でもう作ってらっしゃるんですか。
そうです、マッチ箱屋さんにヤスリをつけないで、うん、ただの箱だけを譲ってほしいってお願いして作ってもらっています。
そしてそこにキャンパスに出るように皆さんが協力ね、はい、先ほどおっしゃいましたけれども、
はい、下地塗ってくれてます ね、はい、
そういう協力があって、はい、そして皆さんがそれぞれの思いを絵にされる。
そうですね、
それは見て楽しいでしょうね。
楽しいですね。一番面白かったのが105歳のおばあちゃんが今まで生きてきた中で一番楽しかったって言ってくれたのにはびっくりしたんですけど、はい、105歳で今まで生きてきた中でっていう言葉の重みがすごかったんですね。
それはもうこの今回は6000人以上ね方が関わってらっしゃるけど、はい、そういうところにまたつながっていく思いがこう、ね、自分だけのちっちゃな世界プラスたくさんの世界がつながり合って一つのね世界が生まれてくるような感じですよね。
そうですね、はい、
その100歳以上の方もいらっしゃれば、
はい、0歳の子もいます
いろんな子たちが、はい、子どもたちも参加されるでしょうし、はいはい、そういうのを、まあ、見にねぜひ皆さん行かれたら嬉しいなと思いますけど、はい、場所をもう一度ちょっとこうちょっとどういうふうな、場所になるんですかね。
烏丸五条よりも一筋東の通り、うん、東の通りっていうんですかね、そこの通りを南に下がったところで烏丸五条の交差点からもう歩いて5分もかかない距離です。
はい、コミュニティラボ、
はい、
これなんて言うんですか、
ね、N5.5 って言うんですね、はい、
コミュニティラボ N5.5、はい、そちらの方にね、はい、ぜひ皆さん見に行かれたらなと思います。で、この3回目ですけど今年ね、実はそのマッチ箱展をもう少し早くにしようかなと思ってたけど遅れましたという理由の一つに隔たりのないアート展ってそのものを、はい、
それを3月にしたんですね。
されたという、はいはいはい、それはどういうものだ
と。それはもっと四つ切りサイズ、B4 サイズよりも一回り大きいサイズなんですけれど、そこにやはり 落書きみたいなものを子どもさんから高齢者だとか障害のある方にも書いていただいて、それを展示したわけなんですね。あのその時もやっぱり町箱とはまた違ったその大きさがありますので、 見え方も違ってきますし、あと寝たきりで体の動かない子たちも参加してくれて、あの、まあ、クレヨンで描いてくれたんですけど、もうクレヨンがあの24色のクレヨンが全部なくなるぐらい色を塗りつぶした子もいました。
迫力ありますね。
迫力あります、はい、そういうあの絵を展示させていただいたんですね。それが かなり反響を呼んだんですけれど、また町箱とはまた違った見方ができて楽しかったと思いますね。
そのこう美術教育って言いますか、この、ね、アートを通して、こう生きる力とか自信を、ね、つけていくみたいなことをされていらっしゃるということなんですけれども、これからもなんか予定されていらっしゃる。
そうですね、これからももっともっとそのアートの活動を広げていきたいなと思って、そしてあのやっぱりみんながアートを通して笑顔になれるような社会を作りたいなと考えております。
やっぱりあの子どもたちに関わられることも多く。
そうですね、あの子どもさんがやはりこれからの成長のためにも役立つかなという考えがありまして、あのそういう特に力を入れていきたいなと思っております。
じゃ あのまずはこの第3回マッチ箱店にね、皆さんが足を運んでいただいて、
そうですね、
あの思いをね、つなげていただければなと、はい、そしてこのマッチ箱店は全国からね、あのなんかこううちもやってもらえませんかという要望があるという。
そうですね、今横浜ですとか東京ですとか、うん、いろんなところから声かけていただいておりますね、
うん、やっぱりこれはなんかこう街づくりにもつながっていく。
そうです ね、
ますね。
やっぱりその一つの目標を持ってみんなが取り組むという姿が街づくりに発展するんじゃないかなと思っております。
でこのマッチ箱展はあの何回展示して、あの最初から何回かあの関わっていらっしゃる方もいらっしゃるんですか。
そうですね、
同じ方でも大丈夫。
同じ方でも大丈夫です、はい。
じゃあまた次される時はあの初めての人じゃなくても前から関わってる人も大丈夫ですよ。
そうですね、はい、
いつそれはまだ始まったばかりなので先のことかもしれないですけど、はい、皆さんからねそうやって要望があるということなので、はい、でも本当にこの、美術を通しての教育、京都にはあのぴったりな感じが、京都あのなんかこう、アートな感じが溢れてる文化的な街かなと私は思ってる。
そうですね、あのやっぱり京都ならではのところもあると僕は思いますね。やはり京都ってあの美術館もたくさんありますし、うん、そういう芸術系の学校もたくさんありますので、もっともっとみんながあの一緒に取り組んでいただけたらもっと嬉しいかなと思っております。
何かこの、ま、あの展覧会と関係なく、ワークショップをされるとかそういうことはないんですか。
あ、ワークショップは常にやっておりますね。
あ、そうですか、はい、それをなんかこう今のお話でね興味を持ったなと思われる方はあのどこかに申し込むとかそういうことはあるんですか。ホームページがあるとか。
ホームページは特別作ってはいないんですけど、僕の連絡先時々新聞にも出てますけどあのそこ連絡いただきましたら。
あ、分かりました、はいはい、ではこの番組ブログに連絡先を書きますので、はい、あのラジオ聞かれた方はぜひラジオカフェのホームページから番組ブログあの京都優香の、ね、番組ブログを見てくださいね今日はお忙しいところありがとうございました。 また展覧会に伺います、はいはい、
よろしくお願いします、
はい、では次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。